When I was a young man,
私は若い頃家庭で家族でよくロッキー山脈を車で越えて祖父母に会いに行きました。ドライバーよもぎの茂る平地から始まり、松の生えた急な坂道を登っていきます。そしてポプラの林と遥か遠くまで見渡せる山頂の草地が見えてくるのです。しかしこの美しい道も危険があります。道路の多くは険しい山腹に作られています。旅行者を守るためにガードレールが設けられ、落石注意の標識があります。この標識に十分な理由があることは見れば分かります。道路のはるか下を流れる川の中には大小さまざまな岩が転がっており、ひしゃげた車が時々谷底に見えます。運転手が注意を怠った結果、悲劇が起きたことは明らかです。兄弟の皆さんはそれぞれメルキゼク神権の聖旨と制約を受けているか、またはもうすぐ受けるかのどちらかです。その制約には輝かしい旅が組まれています。小神権と大神権を受けることに始まり、メシを尊んで大いなるものとしながら成長し、神の最も大いなる祝福に向かって常に登り続け、父が持っておられるすべてを受けるのです。この道を設計した賢いお方は、旅をする私たちのために警告の標識を立てられました。神権の聖旨と制約の中には警告があります。私は今あなた方に一つの戒めを与える。自分自身について気をつけなさい。なぜ神は気をつけなさいと命じられたのでしょうか。神はサタンが私たちを不幸の淵に引きずり下ろそうとしていることや、神権者の内面に潜む生まれながらの人が神から離れがちなこともご存知です。だからこそ預言者は信仰と悔い改め、救いの儀式、福音に沿った日々の生活を通して古き人を脱ぎ捨て、キリストを切りを呼びかけているのです。神権の道を登る途中で注意を怠ると引きずり下ろされてしまうことがあります。この危険はどの少年にも、どの成人男性にもあります。傑出した若者や伝道から帰ったばかりの宣教師、尊敬されている神権指導者、愛する家族が突然教会に来なくなったことで悲しくなったことがありますか。旧約聖書のダビデの物語は神権の力を無駄にした悲劇的な例です。若い頃ゴリアテを倒し、長年義にかなった生活をしていたにもかかわらず、ダビデ王は霊的な誘惑に屈してしまいました。屋上から美しい女バテシバの入浴を見た瞬間、ダビデ気をつけろ、バカなことをするなと叫んで引き戻してくれる人も近くにいませんでした。自分自身について気をつけず、御霊のささやきに従わなかったため、永遠の家族を失ってしまいました。兄弟の皆さん、偉大なダビデですら荘園の道から外れたとすれば、似たような道をたどらないために何ができるでしょうか。個人の深い戒心と家族の強い絆という2つのガードレールがあれば、天への道をまっすぐに登ることができます。これを知っているサタンは戒心を妨げ、家族を分断する大岩を落として神権の道を登れないようにしますが、幸いなことにイエス・キリストと預言者が警告の標識を立ててくれています。戒心を妨げる高慢な心や家族の結束を弱める怒りや貪欲、情欲などの罪に気をつけるよう常に警告を与えてくれます。遠い昔モーセは、あなたは自ら慎み、死を忘れてはならないと命じました。せわしく娯楽に満ちた世の中で、人はいまだに死を忘れ、罪悪を行うことや惑わされることが早いのです。誘惑の岩が落ちてくる中で神権の道にとどまるために、6つの基本原則をお話ししましょう。第一に、常に祈ると神の助けを受けてサタンに打ち勝つことができるようになります。イエスは気をつけなさい、サタンがあなたをふるいにかけることを願っていると神権者に警告するとき、誘惑から身を守る方法として必ず祈るように命じられます。トーマス・S・モンソン大官庁はこう教えています。もし私たちの中に常に祈るという勧告に聞き従うことを引き伸ばしてきた人がいるならば、今こそまさに始めるときです。人はひざまずくときに最も堅固であるということを覚えておくべきです。第二に、古代と現代の成分を研究すると神との結びつきが強くなります。主は信託が軽々しいものとみなされることのないように、またそれによって彼らが罪の宣告のもとに置かれ、つまずいて倒れることのないように、それらをどのように扱うか気をつけなさいと教会に警告されました。この厳しい罪の宣告を受けないために、教会の機関士や 直接預言者の言葉を聞けるようにしてくれるウェブサイトと合わせて聖文を熱心に読まなければなりません。第3に、ふさわしい状態で儀式に参加すると導き手として聖なる聖霊を受けます。救い主は欺かれないように気をつけなさいと警告されたときに、熱心に最善の賜物を求めるならば欺かれることはないと約束されました。ふさわしい状態で毎週聖餐を受ける会員はいつも御子の御霊を受けられるようになります。そして神殿での礼拝では聖霊の全きを受けることができます。第4に、心からの愛を示すことは個人の戒心と家族を結ぶ原則です。ベニヤミン王はあなた方の中に争いが起こらないように気をつけなさいと命じました。サタンは争いの父であり、戦い争うよう家族を仕向けます。このことを絶対に忘れないでください。兄弟の皆さん、精神的肉体的言葉の上で家族を虐待するならば神権の力を失います。怒りをコントロールしてください。家族にかけるべきは祝福の言葉であって罵りではありません。私たちは説得、寛容、温厚と柔和により、また偽りの愛、優しさと慈愛によってのみ家族を感化するのです。第5に、10分の1の律法を守ることは信仰と家族の一致に不可欠です。サタンは貪欲と富を求める心を利用して火の境に至る道から家族を蹴落とそうとしますから、イエスはあらゆる貪欲に対して警戒しなさいと警告されました。正直な10分の1と惜しみない断食献金を納め、支出について予算を立て、不必要な負債を避け、将来のために貯金して物質面で自立するならば貪欲にならずに済みます。まず神の国と神の義とを求めなさい。そうすればこれらのものは全てそう言って与えられるであろうと神は約束しておられるのです。第6に、純潔の律法を完全に守ると常に聖霊とともに神の前に立つ自信が生まれます。サタンはみだらな情報を大量に流して徳と結婚生活を破壊しようとします。主は寛容化した人たちに気をつけて速やかに悔い改めなさいと警告しておられますが、この場合主は不義な性的行為に限らず情欲も含む広い意味で寛容という言葉を使っておられます。現代の預言者と使徒はポルノグラフィーの罪悪について頻繁にはっきりと述べてきました。ヒンクレ大官庁は次のように教えています。ポルノグラフィーはあたかも荒れ狂う嵐のように個人と家族を破壊し、健全で美しかったものを打ち砕いています。誰であれポルノグラフィーを見ている人は今こそ泥沼から抜け出す時です。どんな形であれ純潔の律法を破るよう誘惑されたならば、外に逃れたエジプトのヨセフのように礼に従ってください。この6つの基本原則に従うならば個人の戒心と家族の絆という霊的なガードレールの内側にとどまって天への道を登っていくことができます。若い男性の皆さん、これらの原則に従うならば神殿での制約、専任宣教師としての奉仕、永遠の結婚へと向かう神権の道を上がっていくことでしょう。夫である父親である皆さん、これらの原則に従って生活するならば、皆さんは家族の霊的な指導者として仕え、対等のパートナーである妻と共に家庭を義によって管理するにふさわしいものとなるでしょう。若い頃の話に戻りますが、ロッキー山脈を越えた時のことを私は思い出します。落石注意の標識を過ぎると、父は目の前の歩道に小石が散らばっているのに気づき、即座にスピードを落としました。車が減速した瞬間、バスケットボールぐらいの石がすぐ近くに落ちてきたのです。父は落石が収まるまで待ってからまた走り始めました。父が常に注意を払って素早く対応してくれたおかげで、家族は無事に目的地に到着したのです。兄弟の皆さん、サタンは人々の霊を滅ぼそうとしています。皆さんの霊が危険な淵にゆっくりと近づいているのでしたら、落ちる前に今止まり元の道に戻ってください。警告の標識を無視して罪を犯してしまったために、自分の霊は神権の道を登るどころか落ちて傷つき谷底に横たわっていると感じる人は、心から悔い改めてイエス・キリストの贖いの犠牲の力を受けることによって引き上げられ、天へ続く神の道に戻れることを私は証しします。 偽善に気をつけなさいとイエスは教えられました。神権を行使するにふさわしくない人はビショップの面接を受けてください。勇気を出してください。救い主は気をつけて罪から遠ざかりなさいとおっしゃっていますが、主なる私はあなた方を許す、あなた方の道を行き、これからもう罪を犯さないようにしなさいという約束も与えておられます。すべての少年と成人男性の皆さんに言います。深く改心し、家族を強めて真剣の道にとどまってください。祈りと聖文儀式は改心の度合いを含めてくれます、深めてくれます。愛と慈悲は家族を強めます。神と預言者が立てた霊的な警告の標識に従って悲劇を未然に防いでください。我々の誘惑に遭われ、数々の誘惑に遭われたが、それらを少しも心に留められなかった救い主の模範に従いましょう。男性が自分自身について気をつけるという真剣の制約を守るならば、私たちと家族は日の境の王国という目的地に無事到着して勝利することを約束します。イエス・キリストの聖なる御名によって証しします。アーメン。